んこんにちは。コミューの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回は愛媛県の八重床さんの話です。八重床さんはですね、ミューズネストの中でも愛媛県の柑橘類の精油といえば八重床さんということで、もうめっちゃですね、皆さん気に入れられてるんですよ。もうだってもう柑橘って本当正義ですよね。嫌いな人おらんっていうね。しかもまあ愛媛県って言ったらやっぱ柑橘王国ですよね。そんな中で柑橘類の収穫をしてね、もちろんミートとして食べるもの、食用として出されているのはもちろんのこと、それを柑橘類を使った加工品をですね、積極的に製造して販売されているところなんですよ。化粧水、化粧石鹸、乳液、ボディクリーム、ハンドクリーム、バームとか入浴剤とか、もう色出てるんですよ。あと今の時期だったら外遊びスプレーとかね、もう蚊が出てきてるじゃないですか、暖かなってきたから。でそんな八重床さんなんですけど、毎回ですね、季節のお便りが届くんです。会員登録をしているとね、届くんですけれども、その中にいろんな記事が載っているんですよ、作り手さんの思いとかね。で今回はむちゃちゃ園、八重床さんの本体むちゃちゃ園が海産物に取り組む理由っていう形でね、いろいろ書かれてあったんですよ。秋浜っていうところでね、漁をしているサワラ漁に同行してみましたとかも、漁師さんってほんま大変ですよね。私みたいに朝弱い人ってマジで死にそうになるんですけれども、でもこの普段食べている魚は一体どこから来たのかっていうので、私たちその今ね、食べ物でさえもネットでどこからでもお取り寄せできてしまう時代ね、で遠くの場所からいろいろな食べ物が届くようになった現代についてですね、ちょっと書かれているので、ちょっと読み上げさせていただきたいなと思います。遠くの場所からもいろいろな食べ物が届くようになった現代、一方でそれがどうやってできているのかは分からなくなりました。遠くなってしまった作る側と食べる側の距離を縮められるよう、これからもどのようにしてできているのかを発信していきます。それを思い浮かべながらお召し上がりいただけますと幸いです。秋浜は入り組んだリアス式海岸に囲まれた宇和海に面し、戦後の経済成長が進むまで浦浦ではいりこなど小魚を取り、段々畑での畑仕事と合わせて半農半漁の生活を営んできました。山が直接海につながるこの地域では農業と漁業の距離が近接しています。海の生産者とともに産直販売に取り組むことが環境保全とまちづくりにつながると確信していますというふうに書かれています。ちょっと前のね、朝ドラでも森は海の恋人っていうふうにね、夏季農業とあと森林の話ありましたけれども、森がですね豊かじゃないと海も豊かにならないっていうね、森から流れ出る水、川とかね、森の地層を通って流れてくる水の中にいろんなですね栄養素となるものが含まれていなければ、海の生き物たちの栄養にもならないということなんですよね。これ本当に大事な話で、森が荒れてしまうと海にまで影響が出てしまうということで、今ですねちょっとこう森の在り方がまた見直されておりますので、ぜひ皆さんですね、この和精油っていう私が扱っている商品に関しては、この森を活性化させる、森の再生につなげたり、あるいは森のお手入れをするときに出るものを使ったりということで、非常にですねこの日本の森とあと森から海へもつながっているということで、ちょっと興味を持ってねお話を聞いていただければなと思っております。面白いことも書いてあるんですよね。これね、知らなかったんですけど、みかん畑の機械化の話っていうのが載ってて、みかん畑の機械化の話2なんですよ。モノラックっていうのについて書かれてるんですよ。モノラックって何ですかって思います。秋浜の農業にこの欠かせない機械としてね紹介されているモノラックなんですけど、いわゆるこう運搬用の小さなモノレールのことなんですって。で軽トラックが通れる濃度ぐらいまで、ね、これはもうそのトラックで物が運べるんですが、そっから先ですよね、問題は。 だから農道などをスタート地点にして、でそこから畑の奥に向かってね、鉄のレールがどんどんどんどん伸びてるんですって。もう本当にそのみかん畑ってね、斜面で作られているので、そこで物を運ぼうと思ったら、まあ、人が運ぶんだったら大変なんですよね。でこの段々畑に対して、こういろんなところまで物が運べるように、なんて言ったらいいんでしょうね、本当にこのモノレールのミニチュア版みたいなやつがですね、こう張り巡らされているそうなんですね。これ可愛いですね。でこうなんだろう、モノラックが世に出てから50年以上経ってるらしいんですけれども、それでもですね、当て浜では、まあ、これにとって変わるような運搬手段っていうのはまだ出てないらしいんですよね。技術が進歩してても、もうモノラックがもう未だ主役なんです。もうずっとトップ張ってる女優さんみたいな感じですよね。そう。で、 でも最近はね、農家さんの栽培面積が大きくなって、で農道に加えてその園内道ね、この道を作るケースも出てきたんですけど、道を作れる場所っていうのはやっぱり限られているので、この休憩者に耐えるだけではなくって、畑の姿をまあ大きく変えなくてもいいっていうところが、このモノラックの優れているところで、やっぱりまだまだね、モノラックに頼りそうだっていうふうにね書かれています。実際にね、本当はこう見に行ってモノラック見てみたいんですけどね、まだなかなかちょっと私も行けてないなっていうところを反省しております。まあ、こんなですね、段々畑の中でこうモノラックがですね、物を運搬している様子を思い浮かべながら、イヨカン、甘夏、青みかん、柚子なんかのね精油を使っていただいたり、化粧品とか日用品を使っていただけたらなって思います。余談なんですけどね、この私ムチャチャ園さんからですね、購入しているカカオニブが結構大好きでして毎朝私タンパク質が豊富なヨーグルトを食べるんですよ。まあ、具体的なそのメーカー名で言ったら、メーカー名じゃないな、商品名で言ったらタンパクトっていうヨーグルトなんですけど、それを結構毎日朝食べるようにしていて、でそこにナッツを入れるんですけど、ナッツがない時になんかカリカリが欲しいなって思うことがあるんですよね。わかります？ヨーグルトになんかカリカリが欲しいけん。であそこでこのムチャチャ園さんのね、提携しているベトナムの農園から取られたカカオニブがすごいね、カリカリ具合もよくって、で味も甘くないからいい感じにね、引き締まる感じが美味しいんですよ。なんかこれちょっとね、おすすめしたいと思います。もう完全な余談なんですけど、ではでは、コミューの死にかけラジオ、アロマの話したりしなかったりということで、今回は愛媛県のムチャチャ園さんのお話でした。ではでは、良い一日をお過ごしください。